寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さてホワイトデーです。たっちゃんおはようございます。
おはようございます。
今日はいっぱい皆さんにプレゼントを返す日ですね。
あれなんだかね、意味わかんねえ、あのホワイトデーだ。
いいんですよ、あの表明するタイミングがみんなあれば表明できますから。
そうね、あのバレンタインなんてやめてもらいたいと思っちゃう。もうまあそれはそれでね、
はい、今月は職人をテーマにしてお客様にお越しいただいています、ホテルセンチュリー静岡の総料理長すぐろふみひろさんと、静波伝統技法研究者の山梨よしひろさんです、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
それこそ先週ね、なぜこんな仕事に就いたのかっていうのは、まあ、ご家庭のことちょっと喋ってもらって、俺が喋りすぎちゃってほとんど時間なくなっちゃう。で実はね、税編という言葉があってね、税編の税っていうのはね、要は税金の税の乃木編が虫に変わる、
は
い、虫編、要は抜け殻っていうことさ、編は変わる、セミの抜け殻なんかのことをさ、その抜け殻、この税っていう字書くんだけどね。でその要はそのどんどんどんどん新しいものに変わっていくわけね、セミもその蛇もそうだけどさ、ところが残ったものは形が残ってるわけだよ、セミの幼虫の。で過去はその変えられないけど、未来に向かってどんどんどんどん花開いて人間って変わっていけるよっていう、その税編の改革っていうこともあるんだけどね。
いいですね。
いいでしょ。まあお二人の要は仕事を共通していることは、お茶の世界でいう周波ありだよね。前にちょっと言った周波あり、基礎っていうやつをおざなりにしてしまうと、一回は面白いようなことになるけど続かないよねっていうことがあって、この職人としての気質、今日は主に山梨さんに、そんなところを時間を使っていただこうかなと思って、料理長一緒にいていただいて、それはそれで話を聞いていただいて、はい、今月この二人ずっとゲストで来ていただこうと思ってるので、次の週はすぐ料理長ということでお願いします。山梨さんお願いします。はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。まあ三代目、
はい、
でじいちゃんあるいは親父から何を教わって、自分はどんな風に考えて今があるのか、周波ありの頭に置きながらよろしくお願いします。
何も考えずに仕事を発したもんですから、あまり身にならなくて、でも結局ですね、親に頭下げるのが嫌だったもんですから、その後まっすぐ、他の親が知らないこと、自分の今までのおじいさんとかやってないことを覚えたくて、で修行先に行きました。で住み込みでやっぱり、まあ大したことない3年ぐらいですけどね、そこでいろんなものを勉強しました。
静岡、
いやそれはね名古屋です。
あ、はいはい、
どういうところにいらしたんですか。
それはですね、社寺建築ですとか、そういう社寺の関係の、大きな仏具とかお堂ですとか、それから仏像なんかの制作修理をするようなところで、学びました。で結局そこでも勤めているんですけど、時間がもったいなかったもんですから、これ皆さんやっぱ料理長もそうだと思うんですけど、覚えなきゃなんない、で目的がはっきりしてますから、そうすると休みの日ですとか夜ですとかね、そういう時でもとにかくいろんなものを見て勉強して、他の人の先生のお話じゃないですけど盗むっていうかね、そういうことに注力して、3年間過ごしました、ね。
今週の部分終わったじゃん ね、それ3年で、今度歯の部分で週、針の歯じゃんね、その辺どうですかね。
そうですね。で今度帰ってきまして、自分の会社に戻ったわけですけど、全くやり方が修行先と違うわけですよね。で帰ってきて、いやこの会社もううちの会社ですけどすぐ潰れちゃうんじゃないかなとね。いややり方が
違うと、
そんな心配をして、もっと改革しなきゃって気持ち若い時ありましたけど、ただ少し過ごしてみるとですね、祖父の代からやってきたことをそのまま つなげてますので、間違いがないんですね。ですからクレームもないですし、作ったものに対しても全然問題がないんですから、ちょっと経ってみると、ああ決して間違えてることではなかったんだなと、自分のむしろ自分が営業ベースで考えてこうしなきゃっていうことが結果的には間違えてました。
いや今ねすごいいい言葉だと思うんだけどね、営業ベースで考えた、 それは間違いだということに気づいた。これはね、職人の世界というのは日本人が生きていく上でとても大切だこと思う。要は売れりゃいいじゃねえか、安かろう悪かろう何でもそうだって、売れりゃいいって、見た目が良ければいい、大体その傾向だよ今ね、特に 現日本っていうのは。そうじゃないよね。
そうですね、
うん、だからそこに今気がついたっていう、もう、もう かなり何十年前に気がついた。面白いね。そっからその
昔のものの多くはですね、うん、修理することを前提にものを作ってるわけですよね、
はいはい、
ですから修理をして使い続けて時間を得て、完成された形のいい雰囲気が出てるものだと思うんですね。ですけど今はちょっとまた変わってきてしまって、プリンターとかカメラも昔はねもう1個か2個買えば一生使えたもんだと思うんですけど、今はちょっと調子悪くなるとこれ修理したり、まあ買った方がね安いからってことになっちゃって、それ便利でねすごく低価格でいろんなものが買えるようになりましたけど、なんだかちょっと寂しいような気もしてるんですね。
だからそこを今まさに今現時点で山梨さんがなされてる仕事っていうのは、下手したら何百年も持っちゃうような仕事をしてるわけでしょ。現在お売りした仏壇にしたって何にしたって、
はい、結局大きな仏具、お寺の仏具はですね、お寺の本堂の中にありますから、本堂よりも雨風当たりませんから持ちますから、300年ぐらいは十分持ちます。そうするとですね、孫の代じゃなくてですね、もう6世代ぐらい後でないとその仕事は発生しませんから、だんだん仕事が減ってってしまってですね、新しいものを作る時代ではもうなくなってきてるんですね。
で今ね、山梨さんが一番心がけてるご自分の仕事で、はい、あるいは後世に伝えなきゃいけないとか、自分はこういう仕事をしていったその後を残したいとかっていうのはもしあれば、
はい、
その辺を、
今ですね、おじいさんとか親の代にも新しいものを作りました。ですけどそれもですね、さっき300年持つって言いましたけど、誰かが100年200年の間に手をかけてちょっと修理してくれて初めて持つわけですね。ですから保存と伝承っていうことをすごく考えています。伝承っていうのは、保存っていうのはこの今あるものが、価値のあるもの、それを物を売ったり作ったりするだけじゃなくて、これはこういう仕事をしてこういう手間がかかってるんですよって所有者に説明する義務と、それから伝承っていうのはそれを今の時代に、いやこれもうちょっと背が低すぎて合わないからじゃなくて、リメイクして今の時代に、使ってもらえるような形を取るというのと、そのものを伝承するのと同時にですね、その今先生おっしゃったような技術の伝承ですね、若い人たちにやっぱりこの今まで伝わってきたものを正確に覚えてもらうってことですね。
これやっぱすごいよな。だからそれがこうその人たちがまあ種の段階から、今度はその人たちが歯の段階行って理の段階行く、まあ日本人の持つ心の伝承っていうところ、つまり我慢をする、もう一個なぜこの製品があるのか、あるいはなぜこの、まあ要は出汁にしたってみこしにしたって、あるいはその仏像彫刻にしたってお仏壇にしたって、なぜこれがこんな風になったので、そこには当然物語があったはずで、その物語をやっぱり伝承していかなきゃいけない、伝えていかなきゃ、つまり心っていうやつを。実はね、この間うちのせがれとかね、まあ、みんな俺らがかかってるその特殊な生態みたいな、要はバイタルリアクト、要は生物学的に再び死んだ神経呼び起こすっていう治療、うちのせがれでもやって、でそれがその黒炭を買ってきてね、そのなんていうの、指圧棒っていうのがよくあるじゃん、あの足の裏を押したりする、それを黒炭を削ってそういう細工をする人がいなくなっちゃって、で山梨さんに相談して、あやります、すぐやってくれたの。すぐったって時間かかるんだけど、その黒炭って硬いから、それからもう一個はこの当たるとこ、体に当たるとこ、足の裏に当たる、手の裏に当たる、顔に当たる、 R って言って角度丸いの、それをものすごい研究してね、それが出来上がってきた時に、うちのせがれがね、まあうちのせがれも感動やだもんだから、飛び上がって喜んで、こんなすごいの作っていただいて、あれはね治療にできるよ。
あ、そうで、ありがとうございます。基本的にですね、これみんな若い人に言ってますけど、お客さんの話をよく聞いてね、ちゃんとゆっくり時間かけて話は聞きなさいっていう話をします。ただお客さんの言うことを聞いちゃいけないっていう風になってですね、はいはい、僕らプロだもんですからね、やっぱりそのお客さんの話をじっくり聞くことで、お客さんの中の潜在意識の中にあるものを汲み取って、 こんなのが欲しかったんじゃないんですかっていうふうに出したいんですね。
面白い話だ。
それにはやっぱりですね、いろんなものを見てなきゃいけないもんですからね。1日24時間しかありませんから、ですからやっぱり自分の時間を減らすしかないんですね。自分の時間の中にいかにいろんなものを見て、仏具だけじゃなくてもいいんですけど、絵を見に行ったり美術館に行ったりだとか、ちょっとした軒先で散歩中に気がつくことっていっぱいあると思うんですよね。そういうものの積み重ねの中にものを考えて作り出すときにいろんなヒントが出てきて、昔のものってそうやって多分皆さん考えて作られたと思うんですよね。
まあ、わずか10分だけど、大変貴重なお話でした。本当にありがとうございます。もうしばらく語ってもらいたいんだけど、もう一回チャンスぐらいあるからお願いします。ありがとうございました。